乳母神様、内巻あざ門村の山の突端に敷火と椎の木に覆われた小さな祠がある。これはその祠にまつわる昔の話です。昔々、門村は数軒しかなかった小さな村です。その一軒に一人の源氏の公家に仕えた乳母が追っ手から逃れてひっそりと住んでいた。石臼で麦をひいては麦焦がしを作っては近所の子どもたちに分けて喜んでいた。しかしついに追っ手に見つかって乳母は近くの裏山にある樹齢300年ほどの松の木にくくりつけられて瞬きの刑にあってしまった。山の細い道は乳母の血で真っ赤になり川のように流れていった。村の人たちはその乳母を憐れんで五輪の塔を建てと弔った。そんなことがあって数年の月日が流れた。年号も改まり安倍七鬼の流れを汲んだという喜平次と名乗る新人の深い一人の若い百姓が移り住んできた。毎日毎日児童さんにお参りしたり花を添えたり草むしりをすることを楽しみにしていた。開墾にも精を出したお嫁さんもそろそろもらわなきゃということで一生懸命働いてやっと新しい家も建てることができた。矢を釣りした晩、乳母神さんなる者の化身が喜平次の夢枕に立った。私は源氏の方に仕えた乳母であるが、父の出ない人や子供の咳に苦しむ人を救ってあげたいが、今日五輪の塔は山崩れの難にあっているので人々の念願を叶えてあげられなくって私は苦しんでいます。どうぞ私を助けてくださいと言ってスーッと消えてしまった。喜平次は不思議な夢を見たものと、お日様が昇るのも待ちきれず裏山に出てみると、樹齢300年の松の大木が風もないのに倒れていた。喜平次はその松の木で二戸臼を作った。周りも掘り起こしてみると五輪の塔らしき石も出てきた。夢枕に出た乳母の言ったこれだなと思うと、喜平次は一層信仰の念を深めて早速祠を作って祀った。喜平次もそうこうしているうちに気立ての良いお嫁さんをもらうことができたが、子供ができても父がなくて苦しんだ。喜平次は乳母神様の化身を思い出して、お嫁さんに臼で麦焦がしを作っては五輪の塔に備えさせていた。いつの間にかお嫁さんにお乳が出るわ出るわ、その話が隣の村にまで広がって乳母神様と呼ばれて五輪の塔にお参りに来る人が後を絶たなかった。今では祠には2つの石が重なってあり、その傍らに臼の片割れが置いてあるだけで、お参りする人もない乳母神様が人知れずひっそりと山の上から村の人々を見守っている。乙女峠。ずっと昔のこと、安倍城も落城し、恐ろしい戦乱も収まり、静かな山あいの村、西ヶ谷という村には平和な日々がやってきたと。その西ヶ谷の村の庄屋に一人娘があったと。器量よしで気立てもよく、村でも評判で、お嫁に欲しいと方々から業者があったと。両親は一人娘のことだし、どこかに英若者でもあれば養子に向けていいと考えておったと。山の雪も溶けて梅もちらほらほころびかけたある日、一人の修行僧が村に宅発に来たと。若い僧は 娘のいる庄屋の前に来てお経を唱え始めたと。その声に哀愁を帯びて美しい声であったと。庄屋の娘は放射の米を持ってきたが、その修行僧の傘の下にある顔のなんと凛々しいことかと、娘はぽーっとして恥ずかしそうに放射の米を差し出したと。目と目が合うと修行僧も一目で美しい庄屋の娘に心を奪われてしまったと。軽く頭を下げて若い僧はその場を立ち去っていったと。娘はその日からその僧がどこから来たのか、もう一度会いたいという切ない気持ちになっていたと。再び春が巡って若い僧もまた西ヶ谷の村に托鉢に回ってきたと。庄屋の娘も今度はと放射の米を出しながら恐る恐る尋ねたと。私はこの山を越えた椎野の村の造禅寺に修行に参っているものである。私はそなたに会いたくてまたこの村に来てしまったが、今から半時後あの安倍城の東の方にある峠の一本杉のあるところでお待ち申す。娘は小躍りして喜んだと。それからというもの、人目を忍んで修行僧と娘との峠で往生は続いたと。いつしか村の噂にも上り、やがて庄屋の両親の耳に入ったと。両親はひどく怒って娘を家の中に閉じ込めて一歩も外へ出さなかったと。娘は毎日毎日泣いてばかりいたと。ある日、庄屋の庭番のじいやが三つに結んだ文を娘にこっそり手渡したと。月の美しい晩、娘はみんなが寝静まったのを待って川屋に行くふりをして、そーっと裏木戸から抜け出した。外にはあの若い修行僧が待っていたと。月に顔を照らされ、なぜか青かったと。二人は手に手を取って安倍川を渡って駿府の町の方へ逃げて行方知らずになってしまったと。再び西ヶ谷の村に二人の姿を見ることはできなかったと。庄屋の両親は悲しんで二人のあった一本杉の峠にもう一本の杉の木を植えたと。誰言うとなくその峠は乙女峠と呼ばれるようになったと。安倍川の橋が流されるとその峠を越えなければ町に行けなかったと。町に通ずる重要な山道であったと。今は正確に伝えるものは何一つ残っていない。それを知っているのは峠を通り過ぎてゆく吹く風かも。いや、昔から静かに人間を見つめている自然そのものかもしれない。